聖書の朗読をいたします。今日の旧約聖書はイザヤ書の第56章の1節、そして6節7節です。聖書、旧約聖書の1153ページです。イザヤ書第56章1節以下、主はこう言われる。正義を守り、恵みの技を行え。私の救いが実現し、私の恵みの技が現れるのは間近い。また、主のもとに集ってきた異邦人が、主に仕え、主の名を愛し、そのしもべとなり、安息日を守り、それを汚すことなく、私の契約を固く守るなら、私は彼らを聖なる私の山に導き、私の祈りの家の喜びの祝いに連なることを許す。彼らが焼き尽くす捧げ物と生贄を捧げるなら、私の祭壇で私はそれを受け入れる。私の家はすべての民の祈りの家と呼ばれる。以上です。新約聖書はマタイによる福音書第15章21節から28節までです。新約聖書の30ページ。マタイによる福音書第15章21節以下。その時イエスはティルスとシドンの地方に行かれた。するとこの地に生まれたカナンの女が出てきて、主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください。娘が悪霊にひどく苦しめられていますと叫んだ。しかしイエスは何もお答えにならなかった。そこで弟子たちが近寄ってきて願った。この女を追い払ってください。叫びながらついてきますので。イエスは、私はイスラエルの家の失われた羊のところにしか使わされていないとお答えになった。しかし女は来てイエスの前にひれ伏し、主よ、どうかお助けくださいと言った。イエスが子供たちのパンを取って子犬にやってはならいけないとお答えになると、女は言った。主よ、ごもっともです。しかし子犬も主人の食卓から落ちるパンくずはいただくのです。そこでイエスはお答えになった。夫人よ、あなたの信仰は立派だ。あなたの願い通りになるように。その時娘の病気は癒された。お祈りを捧げます。愛と平和の神、イエス・キリストの命の源である神様、あなたの御名を賛美いたします。一週間をそれぞれの場所で私たちを過ごさせ、そしてこの主の日の朝にこの御堂に集うことができましたことを心から感謝を申し上げます。しかし、私たちの群れの中には、今、ここに共に集って礼拝を捧げられない者たちもおります。様々な困難の中で、それぞれの場所で、またインターネットの音声を通して、礼拝を捧げています。神様、私たちを一つにしてください。神様、どうぞ私たちが今朝、真心からの礼拝をあなたの御前にお捧げすることが許されますように。私たちはこの8月、本当に平和を願い、平和を求めてこの礼拝を捧げ、また一人一人の行動の中にあなたを明かししております。今私たちの世界は新型コロナウイルスの脅威に見舞われ、思うように私たちが行動することができません。さまざまな制限がなされています。しかしその中にあってあなたの御心を問いながら私たちを歩むこと、私たちの歩みをどうぞ許してくださいますように願うものです。この8月、私たちは昨日の敗戦記念日、また広島や長崎の原爆投下 の時を覚え歩みをしています。今この時だけ平和を願えばよいというものではありません。イエス・キリストは平和を作り出すものは幸いであると仰せになりました。その御言葉に私たちは背中を押され、私たちのそれぞれの場所で本当に小さな働きかもしれませんが、平和を作り出すものとならせてください。私たちの中に弱さがあります。またなかなか勇気を持つことができず、一歩を踏み出せずにおります。どうか聖霊を一人一人に注いでください。神様、私たちの群れの中にも苦しみの中にある人、また悲しみの中にある人、病の中にある人たちがいます。私たちは自分のことだけではなく、そのような周りの人たちのことを常に心に留め歩むことができますように、そして祈りを合わせることができますようにしてください。今朝も御言葉をありがとうございます。新しい習慣を歩むために、この御言葉が私たちの体と心の隅々まで行き渡り、一日を歩む力とされますようにと願います。これらの私たちの感謝と願いと私たちの祈りとして、主イエスキリストの御名によって今御前にお捧げいたします。アーメン。牧師をしておりまして、いろいろな方からさまざまな時に祈ってくださいというリクエストを受けることがあります。で、これは私にとっては非常に嬉しいことです。祈ってください、そう言われることは本当に牧師をしていて喜ばしい一つの瞬間です。で、ご自身の祈りだけではなくて、牧師にあるいは教会の方に、まあ、自分以外の方に祈ってくださいと、まあ、願われる方は、本当にその祈りが実現しますようにという真剣な思いがおありになると思います。自分だけではなくて、他の人にも自分の課題を共有して、そして自分の通う教会の牧師にもそれを祈ってほしい。まあ、私の場合はこの教会の方だけではなくて、さまざまな、あるいは学校ですとか、あるいは以前教会生活をご一緒していた方ですとか、さまざまな方から祈りをリクエストされることがあります。2015年でしたか、アメリカで祈りの力という映画が公開されました。で、この祈りの力というのは本当に素晴らしい映画で、今ではAmazon プライムなどでも見ることができますし、町のレンタルビデオ店でも借りることができます。祈りの力、ぜひ見ていただきたいなと思うのですが、その中でですね、一人一人の人がですね、こう祈ってほしいという課題を、まあ、ある人はですね、部屋のところに付箋で貼っておいてですね、そしてその祈りが叶えられたならば、その付箋を取っていくというようなことを映画の中でなされているわけですが、私はすごく感化されやすいんですね。去年この教会でもお話ししたかもしれませんけれども、部屋の中にですね、祈ってほしいって、まあ、個人情報もありますからあんまり詳しく書けませんですけれども、壁に、何々さんのために、こういうことが実現しますようにって書いて貼っておくんですが、どうもですね、外出して家に帰ってくるとその付箋がなくなっていることがあるんですね。こんな不思議なことがあるだろうかと思うわけです。で、今も私はこの上の牧師館に住まわせていただいて、そういうことがあるんですけれども、どうもうちの猫が取っていってですねそれは取っていく付箋がね、猫好きの方の祈りのリクエストだったりするんですね。猫もわかるんでしょうか、そうやってなくなっていることがあって、 ちょっとびっくりすることがあるんですけれども、私は今もう猫に妨害されないようにですね、手帳に書いておりまして、で毎朝この礼拝堂で一人で祈るんですけれども、それが実現しますとね、そこに祈りの力手帳っていうのが、この映画に便乗した商品がアメリカで売っていたんで、ミーハーな私はすぐこういうのを買ってしまうんですけれども、ちゃんとチェックするところがありまして、祈りが何月何日に実現したかっていう日付を入れるところまであったりしまして、一応もうそれが終わりますと線を引いてチェックして日付を入れております。ずっと祈り続け、もう何年も何年も祈っている祈りもあったりするわけなんですけれども、今日の聖書の箇所、ここに出てくるカナンの女性の祈りは、悪霊に苦しめられている娘を癒してほしいというものでした。で当時はこの2000年前の聖書の世界ですが、悪霊が病気を引き起こす原因だと考えられていたわけです。この女性の娘の病気がどのような病気なのか分かりません。しかしその願いは必死である、この女性の祈りは必死であるということは間違いないようです。しかしどういうわけでしょうか、今日のこのイエス様の振る舞いっていうのは、私がここを読むとですね、皆さんもお感じになるかもしれませんが、冷たい態度のように思うのです。で23節のところにこういうふうに記されてあります。しかしイエスは何もお答えにならなかった。しかとです。スルーされちゃうんです。イエスは何もお答えにならなかった、こう聖書は記してあります。この女を追い払ってください、叫びながらついてきますので。イエスは、私はイスラエルの家の失われた羊のところにしか使わされていないとお答えになった。なんかこのしつこい女性を適当にあしらってくださいと言われて、そして何かイエス様が冷たいお言葉を吐くような気もしないではありません。でこのことを読み解く前に、この少し前、今日の福音書の冒頭になりますけれども、21節のところから読んでみますと、イエスはそこを立ち、ティルスとシドンの地方に行かれた。するとこの地に生まれたカナンの女が出てきて、主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください。娘が悪霊にひどく苦しめられていますと叫んだ。ダビデの子よっていうの、救い主よ、メシアよ、あなたは私の救い主ですよ、というふうに言っている言葉です。イエスは神の国の福音を述べ伝えるためにガリラヤ地方を巡ってユダヤ人たちに教えておられました。しかしながら、このイエスに敵対するファリサイ派や宗教指導者たちからの反発を受けます。で一旦ユダヤ人の住む地方を離れて、イエスは異邦人、外国人の住む地方へとやってきます。でここに出てくるティルスとかシドンという土地は、そういう外国人たちが住む土地のことでした。そしてここで生まれたカナンの女性との出会いがあります。カナン人というのは、ずっと以前にはイスラエルに偶像崇拝の悪習をもたらした異教の民、忌み嫌われるような人たちとして、ユダヤ人たちから決して関わりを持ってはいけないとされていた人たちです。創世記の9章のところに、カナンは呪われよ、恐ろしい言葉があります。奴隷の奴隷となり、兄たちに仕えよ、創世記の9章25節26節の言葉です。彼女は、主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでくださいと言いました。これはその時出会った主イエス様に全幅の信頼を寄せていった言葉でした。ところが主イエスのカナンの女性に対する答えは、 まるで人種差別のような偏見を あらわにするような言葉となって聞こえてきます。先ほどもお読みしましたが、24節のところにイエスは、私はイスラエルの家の失われた羊のところにしか使わされていないとお答えになります。まるで外国の人には救いがないと言わんばかりです。そして彼女の苦しい訴えを無視しようとしているとさえ、ここを読むことができるのではないかと思います。なんかこう心安らかに穏やかに読むことのできない箇所でありますけれども、弟子たちは彼女を追い払おうとします。しかし彼女はそれでもかという感じでですね、イエス様の前に出てきてイエス様にひれ伏すわけです。主よ、どうかお助けください、主よ、どうかお助けくださいと言います。けれどもイエス様もイエス様ですね。26節のところで、子供たちのパンを取って子犬にやってはいけない、こういうふうに言われるわけです。つまり子供たちというのはイスラエルの民、ユダヤの人たち、子犬というのは外国人のことを表しています。イスラエルの人たちの救いを外国人に授けるわけにはいかないとはっきり拒絶するのです。しかしこう言われてもですね、このカナンの女性はめげないんです。しょぼーんとならないんですね。祈ってほしい、救ってほしい、もうその強い気持ちが前面に現れてきます。もし皆さんがですね、イエス様にダビデの声を助けてくださいと言って、もうあなたには救いはないから、あなたは今ここに来る場合じゃないでしょってイエス様にもし言われたならば、どうするでしょうか。イエス様はにこやかにですね、すべての人よ、私のもとに来る者は誰でもっておっしゃる方として私たちは信じています。しかしもしイエス様に冷たい言葉を私たちが突きつけられたら、どんな気持ちがするでしょうか。試練でしょうか。望みが絶たれて、ああイエス様にずっと従ってきたのにドーンと落とされるような、そんな気分になるでしょうか。でもこのカナンの女性は決して引き下がろうとはしませんでした。シエスの言葉を取って返し、確かに自分は子犬かもしれない、子犬かもしれないけれども、しかし子犬だって食卓から落ちるパンくずはいただくのですと言い切りました。シエスはこの女性の本当に強靭な信仰、熱意というものに動かされていきます。大いにイエス様は感銘されるんですね。そしてその時即座に彼女の祈りは聞き入れられた、そう記されてあります。でも皆さん安心してください。天地を作られた神様は世界のすべての人を救いを望んでおられます。ですからユダヤ人はいいけれども外国人はダメだ。私たちこういうことをよくやっちゃうんですね。この人はいいんだけど、この人は悪い。私いつも考えます。あの人いい人だよね、この人悪い人だよね、そうじゃないでしょうって思います。この人、私が好きな人だからいい人だって言ってるだけかもしれません。あの人悪い人だね、私たちが嫌いだからそう言ってるのかもしれません。その私たちが良い悪いという判断を好きか嫌いかということで決めているのかもしれません。神様は救いを具体的な出来事とするために、ある特定の時代と場所を必要とされました。すべての人の救いを望みになる神によって選ばれたのは、小さくて弱くて吹けば飛ぶようなユダヤの人たちでした。今日の旧約聖書はイザヤ書の56章が読まれました。ここにこのように書かれてあります。 また主のもとに集ってきた異邦人が主に仕え、主の名を愛し、そのしもべとなり、安息日を守り、それを汚すことなく、私の契約を固く守るなら、私は彼らを聖なる私の山に導き、私の祈りの家の喜びの祝いに連なることを許す。彼らが焼き尽くす捧げ物と生贄を捧げるなら、私の祭壇で私はそれを受け入れる。私の家はすべての民の祈りの家と呼ばれる。神様の救いはイスラエルにとどまるものではありませんでした。異邦人にも向けられるものでした。それはイザヤの時代から知られていました。またイスラエルの救いが実現してからそれが起こることになっていました。イエス様が復活をされて天に昇られた後に聖霊が与えられて教会の基礎となる共同体があのペンテコステの日に誕生しました。すべての国のすべての人に救いが広げられていきます。主イエスは決して外国人に敵意を持っているわけではありません。ただ神の救いの計画に忠実に振る舞っておられました。今日私たちはこのカナンの女性の信仰に習いたいと思います。私たちは自分が苦しい時には神様が祈りを聞いてくださらず、無視されているような気持ちになります。あるいは自分の祈りが退けられたと勝手に思い込んではいないでしょうか。しかしそれで諦めない祈り。私も何年も何年も祈っても、神様は聞いてくださらないんじゃないかという祈りがいくつもあります。でもある時、それが実現することがあります。本当に、私の思いが浅はかで、そして神様に対して信頼をしていなかったのだなということを思わされる瞬間です。神様は私たちの人生にハプニングをお与えになる方です。どんなマイナスもプラスに変えてくださいます。今祈る、祈り続けるということこそが私たちに求められていることだと思います。昨日は敗戦記念日でした。で、私は毎年8月15日に九段下の千鳥ヶ淵戦没者墓苑で朝7時から行われるこの長教派のキリスト社の平和祈祷会に参加をしております。昨日は教会の方々何名も集ってくださいまして本当に嬉しい思いがいたしましたが、私は昨日あの千鳥ヶ淵で祈っていたときに、私は一体この祈祷会にいつから来るようになったんだろうかなということをちょっと説教長かったんですよ。ちょっと私も気持ちがそれてしまった時間がありまして、今日の説教あんまり長くしないようにしますけれども、いつこの祈祷会に初めて来たんだろう、まだ18歳の時だっていうことが思い出されました。34年前、あ、年がバレちゃいますけれども、はい、34年前に初めて来たんだなということを思い出しました。セミが鳴いてる中で、外で風の吹かない中で、でも34年前に私はなぜこの祈祷会に、私当時学生時代神戸に住んでいたんですが、新幹線に乗って東京のこの祈祷会に来たんです。なんで来たんだろうということを昨日思い出していましたら、そうだ、当時の中曽根首相が靖国神社に公式参拝したんだ、それに抗議するために、まだ10代だった私はとにかく祈りたい、クリスチャンの人たちと一緒に祈りを合わせたいと思って東京に来たんだったっていうことを思い出しました。今私たち日本は平和を打ち壊そうとする力が働いているように思います。昨日もこのコロナ禍のどさくさに紛れてというんでしょうか、閣僚が何人も靖国神社に参拝しました。今の時代は第二次大戦前に突入する前の時代によく似ていると、私は年寄りたちからそういう言葉を耳にします。戦争をしない、平和を大切にする日本になるように、私は今 祈らなければいけないということを昨日思わされました。小さな祈りではあるかもしれません。しかしカナンの女性のように決して引き下がらない祈り、今これが必要だと思います。諦めない祈りが神様に届くとき、どうすることもできない状況に風穴を開けていくのだと信じています。どうぞ私たちも平和に対する思い、そして祈り続けていくということの大切さ、今日の福音から学び取っていきたいと願います。お祈りを捧げます。愛する神様、今日も聖書の言葉を通してあなたからの語りかけを感謝いたします。私たちがこの礼拝で聞いたあなたからの御言葉を、あなたの恵みにより私たちの心の隅々まで行き渡らせることができますようにしてください。そして私たちのうちに聖霊の御をもたらし、私たちが平和を作り出す一人一人となることができますように心から願います。主イエスキリストの御名によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。それでは派遣と祝福をいたします。お立ちになれる方はどうぞその場でお立ちください。愛する皆さん、今礼拝は終わろうとしています。あなた方はここから出かけていって神の国の福音を述べ伝えなさい。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき交わりがいつもまたいつまでもあなた方と共にありますように。アーメン。